通告に従いまして、今回も2点に絞って人材の確保に向けての質問と意見を述べさせていただきます。まず1つ目は、壱岐市の将来を担う関係人口を増やすことについてです。これまで地方創生の推進は移住による定住人口や観光客を増やす交流人口の増加を目指して、壱岐市ではありとあらゆる事業に手を挙げられ、地域振興に取り組んでおられますので、各所に大きな芽が育ち始めていることを感じています。しかし現実は、日本全体が少子高齢化の人口減少社会ですから、定住人口の増加は容易ではなく、観光客が減らないようにというような、そういう現状で担い手の確保にはなかなか結びつかない現状だと感じています。市長は昨年の9月議会の行政報告において、生涯活躍のまちづくりの段で、本市における CCRC の取り組みや都市から地方への遠隔勤務を行う逆参勤交代の実現に向け、日本版 CCRC 構想の第一人者であられる三菱総合研究所プラチナ社会センター首席研究員の松田智夫様を壱岐市政策顧問にお迎えして、さまざまな角度からの指導助言をいただき、短期間であっても現地に赴き、現地の空気に触れて生活した体験のある人、いわゆる関係人口を増やすことが重要であり、本市の活性化にもつなげていきたいと述べられていました。ですから、CCRC の推進のためにも、6月議会において、逆参勤交代事業負担金の予算が挙げられていると思っています。前置きが長くなってしまいましたが、関係人口についても、いろいろと調べてみると、先ほども申しましたように、国土交通省の逆参勤交代事業があり、総務省には関係人口創出事業、創出事業がありでした。目指すことはほぼ同じだと思いますので、壱岐市が抱えている人材確保に向けて、壱岐市ではどのように取り組んでいかれるのかのについてのお尋ねです。市では定住促進、観光での交流人口の拡大、SDGs モデル事業にも取り組み、その中で次々と有能な地域おこし協力隊を探し出し、観光大使を数多く任命され、地域の活性化に欠かせない人材確保もしっかり進められていると思います。まあ、これ以上というようなお気持ちもあられるかもしれませんが、地域の担い手作りになるように、総務省では関係人口という考え方に着目した関係人口創出モデル事業を昨年度から始めています。壱岐市でのさまざまな取り組みを推進させるためにも、このモデル事業を活用するご意向はありませんかというのが最初の質問です。モデル事業の内容を見てみると、例えばふるさと納税者に応援になっていただき、現地事業に協力してもらいながら関係人口を増やすような 事例がありましたので、壱岐市では年々増えているふるさと納税による多くの応援団の方々がおられるわけですから、この事業を検討されても良いのではないかと考えました。この関係人口創出事業の活用の、意向についてあるかないかをまずお尋ねいたします。よろしくお願いします。
清水議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。白川市長。
4番清水治議員のご質問にお答えいたします。担い手作りへの関係人口創出について、国の関係人口創出モデル事業活用の意向はないかというのご質問でございます。これまで定住人口や交流人口という言葉がそれぞれ移住者や観光客を表す言葉として使われてきましたけれども、近年関係人口という言葉が重要視されてまいりました。関係人口とは地域とさまざまな形で関わる人を指す言葉であります。それはふるさと納税者に代表される壱岐を応援したいと思っていただける方であったり、仕事で来島される方であったり、壱岐に関わるすべての方を包括した言葉であります。従いまして、この関係人口を増やすことが地域活性化につながる一つの方法であることに間違いはございません。壱岐市といたしましては、すでに関係人口を増やす事業に取り組んでいるところでありますけれども、そのいくつかをご紹介いたしますと、まずテレワークセンターで行っております企業研修や生涯活躍のまちづくり CCRC、 壱岐っ子留学、そして今年から計画を出しております逆算金交代やテレワーケーション等であります。逆算金交代とは、首都圏の企業を対象に壱岐に社員を派遣して仕事をしていただくことであり、テレワーケーションとはテレワークとバケーション、休暇を組み合わせた造語でありまして、働き方改革の一つであります。議員ご質問の担い手作りに特化した関係人口創出については、具体的にメニュー化していないのが実情でございますけれども、関係人口を増やしていく中でその担い手というものも見えてくるのではなかろうかと考えておるところであります。議員ご指摘の総務省の関係人口創出モデル事業では、今年度全国30自治体の取り組みが報告をされております。壱岐市においては今年度は申請できておりませんけれども、来年度事業として取り組むこととして現在計画をいたしておるところであります。
以上、清水議員。
期待が膨らみます。早速に市長にお答えをいただきありがとうございます。私もこの関係創出人口創出事業という、昨年市長が言われた時には関係人口とかいうことが非常に自分の中にとどまってなくて、これは何やろうと思うそのまま通り過ぎていたんですが、やはりいろんな昨今の壱岐市の現状、日本的にもそうですけれども、人材確保が厳しい中、専門職も非常に不足しているので、なんとか何かきっかけ作りはないだろうかというようなことで、いろいろ探してみて、これに行き当たっての質問でございます。いわゆる先ほど市長さんも言われましたが、これまでのモデル事業の中に、このふるさと納税を活用して、そしてその方々に例えばふるさと住民票とかのカードを渡すとか、何かこうちょっとした今まで以上の返礼品、私もふるさと納税制度が内容的にどのぐらいまで関係づくりがなされているのかとかはまだ聞き合わせてもおりませんけれども、返礼品をいただいて、納税者の方が少しこう その納税したことになる等のお互いの、まあ、メリットの中で行われているのかなというような気持ちでおりましたので、こういう方々のご協力をいただきながら、先々の岸のためにこの関係人口、関わりのある人々たちの方々の、まあ、ご協力ご支援ということをもう少し太くするためには、とてもいい内容じゃないかなというふうに感じておりますので、まあ、ふるさと納税についてはまた別の機会に、質問はしたいと思うんですけれども、それを生かしたこの関係人口の創出というのをぜひ、来年度のモデル事業の取り組みの中で、加えていただければ幸いでございます。2つ目の質問が本題になると思いますので、次に進みます。教育無償化のへの2法案が可決されたことについての壱岐市ではどのような対応をされるのかという2つのお尋ねになります。1つ目は、今年の10月から幼児教育保育の無償化が、2つ目に、来年の4月から所得の低い世帯を対象にした大学専門学校など高等教育の無償化が開始されると伺っています。幼保無償化は3から5歳児就学前の3年間は全世帯、0から2歳児は住民非課税世帯を対象に認可保育所などの利用が無料になるという法案です。ちょっとこの壱岐市ではそれが可能ですかという質問なんですけれども、そのようにしたのは、いわゆる年度途中である10月から、まあ、追加受け入れというような形態になったり、また人数によっては受け入れ場所が十分でなかったりなど、さまざまな問題も考えられますので、それに向けての対応も十分お考えと思いましたので、まあ、可能でしょうかという質問にさせていただきました。また高等教育の無償化については、そのほとんどが、まあ、独立行政法人の日本学生支援機構での取り扱いになるのでしょうが、壱岐市にも奨学金制度があり、今年の2月には公民館の連絡便の回覧板等でも募集もなされておりましたので、まあ、この時に次年度に向けて、4月に向けて検討されることがあればお答え願いたいという意味です。で、一つ目には、昨年度30年度の壱岐市の奨学金制度の利用者はどれくらいおられたのか、そして今年度の募集においてはその状況はどれくらいなのかということをまず知る必要があると思いましたので、一つ目はそのことを挙げました。二つ目は、壱岐市の奨学金制度の見直しをされるかどうか、ちょっと根拠になるものを探しきれなかったのですが、少し前の一般質問において給付型を、まあ、検討はしてみるというようなことを言われた記憶がありましたので、でも今年度の募集要項にはそれは見当たりませんでしたので、どうかなと思い、見直しについてのお尋ねでございます。よろしくお願いします。
石尾市民部長。
4番清水議員のご質問で、前段の幼児教育の無償化 は赤の課という部分についてお答えをいたします。ご承知のとおり、国では幼児教育の負担軽減を図る少子化対策として、並びに生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性に鑑み、幼児教育保育の無償化に向けた制度設計が進められており、本年10月1日から実施される予定であります。長崎県では去る6月5日に内閣府の子ども・子育て本部の担当者を招聘し、県庁におきまして県下市町への説明会を開催されたところでございます。これを受けまして、制度の詳細について現在担当課において精査をいたしているところでございます。またこの無償化にかかる費用につきましては、本年度分については全額国庫負担となっておりますが、令和2年度からは公立の幼稚園、保育園、認定こども園等につきましては全額市が負担することとなっております。財源については消費税増収分を活用し、必要な地方財源を確保するということになっておりますが、市にとって大きな負担増となるものと考えております。市としましては、まだ幼児教育保育の無償化制度全体の把握が完全にできておりませんが、原則国の制度通り実施することとし、事業所や保護者をはじめ市民の皆様に十分周知を図りながら準備を進めてまいりたいと考えております。先ほど議員がおっしゃられました制度が10月1日からスタート、今年度の分でございますけれども、今年度新たに対象となった幼児を受け入れることができるのかというご心配の件でございますけれども、現在、保育所認定子ども園につきましては待機児童はございませんけれども、新たに対象者となられた方については、保育士の人材確保の件、等々で、待機をお願いする可能性もあるということは、ご承知をお願いしたいと思っております。市としましては人材確保に努めて、そういう待機児童が発生しないように努めてまいりたいと考えておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。
堀江教育次長。
4番清水治議員の2番目の質問、壱岐市の奨学金制度の現状と給付型等の見直しについてお答えをします。1点目の質問、平成30年度の制度利用者と31年度の募集状況です。壱岐市奨学金貸与条例による募集は10名以内としています。平成30年度の利用者は高校1名、専門学校短大4名、大学2名で合計7名でございます。令和元年度予定者は高校1名、大学3名、合計4名です。奨学金の月額は高校で1万円以内、大学等で3万7000円以内となっています。参考までに、現在貸与している奨学生数は20名で、貸与額は825万6000円となっています。現在返還している奨学生数は49名で、返還額が586万3000円です。2点目の質問、大学無償化をめぐっての奨学金制度の見直しでございます。大学等における就学の支援に関する法律、通称大学無償化法が5月10日国会で成立し、令和2年4月1日から施行されます。すでにご存知とは思いますが、大学無償化法について現在示されている内容について概要をご説明します。大学無償化の対象となる学校は、大学、短大、高等専門学校、専門学校で、支援内容は1番目に授業料等減免制度の創設、2番目に給付型奨学金の支給の拡充、この2本柱となっております。支援の対象となる学生は住民税非課税世帯およびそれに準ずる世帯の学生です。大学無償化は母子家庭や父子家庭、何らかの経済的不安を抱えた家庭に対する支援で、授業料等減免は学生が学ぶ場に参画する機会を与えることが目的です。 給付型奨学金の拡充は学生が学業に専念するために必要な生活費を賄うことが目的でございます。また支援を受けた学生が大学等でしっかり学んだ上で社会で自立し活躍できるようになることがこの法律の目的でもあります。そのため支援対象者の要件としまして高校在学時の成績のみならず学習意欲や学習状況を確認し大学への進学後はその学習状況等について一定の要件を課しこれに満たない場合は支援を停止すること、また毎年度の確認において大学が警告を行いそれを連続で受けた場合に大学無償化が打ち切られるなどの要件が課されております。制度の詳細につきましては今後示されるものと思いますが大学無償化の財源は少子化に対するための施策として消費税引き上げによる財源を活用されますのでまず国の制度を活用していただくことが最優先で市の奨学金制度については日本学生支援機構や長崎県育英会制度のと同様にその対象とならない学生への補完的な制度として活用していただくことが必要であると受け止めております。従いまして現段階では奨学金制度見直しは考えていません。以上でございます。
以上、清水議員。
はい、現在壱岐市での奨学金制度における募集状況、そして現状、どれぐらいの対応者がおられ、返還者がどれほどという、そういうところまでしっかり教えていただき、状況がよく分かりましたし、また、何のための奨学金制度なのかということを、やはり改めて確認をすることも大事であるというふうにも思いました。ちょっと恥ずかしい話ですが、例えば私の息子が大学に行ってこの、支援機構の奨学金を、まあ、お借りするようにはなったわけですが、3年時に、まあ、進級ができず、貸与が止められました。そうなると本人も当然返すことが、それまで2年間借りた分を返すことはできませんので、保証人である親が、まあ、返すというようなこともありましたし、その辺はやはり当然何のための奨学金かということに立ち返れば当然のことである。しっかり未来を担う日本の国、息を担う子どもたちがしっかり勉強をして、そして社会の役に立つ人材、専門職を身につけてということが一番、まあ、この制度の大事なことであるということも改めて確認できましたので、そのことはお礼を申します。ただ私が少し調べたところによると、対馬市では本年度より見直された奨学金の対応制度がもう募集されていました。その中には給付はありませんでしたが、返還の猶予とか免除とかいう項が設けられていました。いわゆる、まあ、家庭的な事情等いろいろあると思いますが、地元に帰って就職できれば、定住就職できれば 返還を免除しますよということが主な内容になっています。また五島市では給付型と貸与型の2つが募集として模様項が挙げられていました。まだ可決する前の今年度の募集ですから、まあ、そのようなことを知りました。で、私も、議員として自分のできることは未来を担う子どもたちが素晴らしいこの域の教育で育った子どもたちが外に出てしっかり専門職知識資格等を身につけ帰ってこれる、仕組み作りといいますか手当等がないかなという思いでずっといましたので、そういった対馬市や五島市の奨学金制度の、事例を見たときに壱岐市では、見直しがなされているのかなと思ったのも正直なところです。今のご答弁では見直すことはまだ考えていないというお答えでしたので、もう少し私の、意見といいますか考えを述べさせていただきます。よく私が議員に、皆さんの二択で当選できたときにですね、壱岐市には、高校は二つある、普通科と商業科、そして今は、中国語歴史アジア歴史の分と、あるけど、いわゆる壱岐の地場産業を支える農業や水産業や工業の、専門職を育てる高校等が、まずないので、今ある高校に一クラスでもいいからなんかできんとですかねというお声を聞いていました。いろいろ調べてみると、これまでもたくさんの質問やいろんな活動をされておりましたということですが、やはりそこまでにはハードルが高く、とてもできない状況だということも伺いましたが、やはりだからこそこの奨学金制度を見直し拡充されることが未来の壱岐市の人材確保、専門職職員の確保にいくらかでもつながるのではないかと思った次第です。私も40年前に、もうカツカツで大学に通ったので、奨学金を受ける申し込みとかできないような状況だったんですが、大学に入学してから教育特別奨学金というのに何とか対応していただいたんですが、その制度は教員に なれば返さなくていいということでしたので、それなら頑張ろうというか、ちょっとその頃の私には学校の教員などとても無理ではないかと思いながら、その制度で自分も学校の先生になって壱岐に帰るぞという思いを持った次第です。で、今があります。先ほど壱岐市の奨学金制度についての、利用者と希望者について人数を聞きましたが、これで十分というかなのでしょうかという思いです。やはり壱岐では専門職の資格や技能を身につけることは とても難しい環境にありますので、例えば高校では壱岐の地場産業に帰する農業、水産業、工業、そういった科に進学され、その学習の成果を壱岐に帰って従事し、そういった夢や希望を中学生の子どもたちにも持ってもらいたい。確かにいろんな面で専門職の給与格差はあろうかと思いますが、そういったことであれば何かしらこう壱岐市の奨学金制度を活用して自分も壱岐のために頑張ってみようか。壱岐のために頑張るという思いは今の壱岐市の小中学校の教育内容や先生方のご努力、または地域保護者の方の支えから見ればコミュニティスクールも増えるということですので、そういった環境から言えば子どもたちの心の中には十分育っていると私は思いますので、そういった子どもたちを支えると言いますか、支援する、そういった制度にしてはもらえないだろうかなという思いを持っていますので、何かこのことについてご答弁をお願いいたします。
久保田教育長、
はい、清水議員の質問にお答えをいたします。お話のように奨学金制度の中で現在は国の奨学金、県の奨学金の制度が対応額等かなり充実をしていますので、子どもたちはそちらをまず優先して取っております。その分で壱岐市の奨学金制度は先ほど申しました金額、人数等を用意はしております。合わせて平給も可能としておりますが、希望される方は先ほどの人数にとどまっております。ただ定数がありますので年度の中で必ず再募集、追加募集等のお知らせを市民の方にさせていただいているところでございます。議員がおっしゃる給付型奨学金制度についても壱岐市教育委員会でも検討を進めております。これが今回示された国の制度の中では生活費を賄うというような中心的な言われ方をしておりますが、いずれにしてもその給付型にする場合にはどうあったがよいのか、例えば特別奨学金というのがかつての制度にございました。議員がおっしゃるような形で、ある一定の職種につきますと一定の年数を越せば返還をもう免除すると。で今回も今検討しておりますのはそういう地域に残っていただいてその市に住んで一定の年数が経つ、あるいはその市でその仕事に一定年数を従事することによって返還を免除するか返還の一部を免除するか、そういったこと等が今検討しているところです。でこれは当然地域の活性化にもなりますので教育委員会だけでできることではありませんので、他の部署とも連携を取りながらどういった具体的なことをした方が壱岐の子どもさんたちがこの壱岐に残っていただきながらまたその力を発揮していただく意欲を持ってもらうその奨学金制度になるということを考えているところです。でおっしゃるように子どもの貧困対策にもそのことはならなければいけないし、定住促進にもならなければいけないし、職種によっては後継者の育成にもつながる、そういう内容も欲張ってはいるかと思いますが、総合的に考えながら新たな奨学金という意味での制度として今検討しております。で実施の段階に移すにはなかなか難しいところがあろうと思います。県下の中で先ほど挙げられたお隣の対馬、五島と同じ離島の中でも少し取り組みが始まっておりますし、 単なる給付型で取り組みを進められた市もございます。しかしそこではやはりハードルが高くて、申し込み者がやはりまずは少ない。1名申し込んでなんとか1名が認められた、4名申し込んだけども1名しかその承認できなかった。それは例えば入試センターで9割以上の得点を取ってもらうことが給付型の対象になるよと、いろんなハードルを設けておられます。壱岐市の場合にそのハードルの設け方をどの程度にしたらよいのかというのも今しっかり検討させてもらっておりますので、もうしばらくお時間をいただきたいと思っております。ありがとうございました。
白川市長。
清水議員の奨学金に対する、減免あるいは給付型等々についてのご質問でございますけれども、現在ご存知のように壱岐市では地域包括ケアの推進に関係して、その人材育成のためにいわゆる奨学金の減免というのではなくて奨学金の返還金に対して助成をするという制度がございます。これは今医療介護分野の話を今しておりますけれどもですね、これを今おっしゃるのは一次産業あるいは二次産業に適用してはどうかということでございます。そういった二次産業にもそういうものを導入したらどうかというふうに受け取った次第であります。これについてはですね、やはり貴重なご意見だと思っております。検討させていただきたいと思っております。
市長。
清水議員。
はい。市長にご答弁いただきありがとうございましたし、検討を進めるということでもありますので、これ以上はとは思いますが、もう少し時間もありますので少し、と思います。先ほど保育士の不足が あるかもしれないと、10月から、多くの方がただならというその変なと言ったら失礼ですけれども、そういうことで他県では非常にそういう希望者が増えていると、場所や指導者が不足するがという、待機事情が増えるかもしれないという、そういう中で、長崎県ではですね、看護職員や保育所の資格を取得して県内で従事就職できればこの奨学金の返還が免除される制度もあるとも載っていましたし、私が少しこれは、ちょっとなんというかこういうのを考えたらいけないのかもしれませんが、先ほどのふるさと納税のことがありましたので、この過去3年間の、ふるさと納税がどのような使われ方をされたのかというのが壱岐市のホームページにもきちんと載せられておりましたので、壱岐市のふるさと納税は実りの島プロジェクトへ、島の未来を担う人材育成プロジェクトへ、安全安心で充実した島暮らしのプロジェクトへ、でご希望がないときはその他とかまたは災害復旧とかそういったことに使われていることが、有効な活用がされていることは十分分かったわけですけれども、28年度では総額8406万円、29年度では1億1400万円、そして昨年度は1億7780万円、要するにホップ、ステップ、ジャンプと言えるぐらいのふるさと納税の成果が挙げられているので、これに あるからという、そういうのがあるからとかいうことではありませんが、島の未来を担う人材育成プロジェクトの中にこの奨学金制度の見直しといいますか財源確保といいますか、そういったことも まあお考えいただいて、やはり生きて育った子どもたち、素晴らしい教育のもとに育った子どもたちを一旦は外に出しても生きに帰れる、まあ一つの仕組み作りとして、これまでは留学制度が高校だけだったのが、小学校中学校へ拡充ということで生きっ子留学制度が今進められ、大変好評をいただいておられると思います。この制度につきましても、ぜひ前向きな検討を、また幅広い、検討を、まあ少しずつでも結構です。また順次ですね、状況を見ながら拡充をされることもあろうかと思いますので、どうか念も含めてよろしくお願いをしたいと思います。本当に教育関係、医療関係、そして市内の専門職、そして人材確保というのは一長一短にできることではありませんので、これまで壱岐市が取り組んでおられるいろんな施策事業を私もしっかりできることは後押しをしながら進めていきたいと思いますので、どうか着実な直し等をお願いして、本日の一般質問を終わらせていただきます。